高牧のインフィニティポッシビリティ。
こんにちは。
こんにちは、鬼塚牧です。
有坂あかなです。
はい、来ました第2回目、ね、
第2回目、
はい、今日何喋りますか。
何喋ろうか
いやー、
ね、
言いますけどね。
でもさ、2人ともさ地方出身者じゃん。
あ、そうです ね、
ね、どこだっけ。
私関西です。
関西、
ね、この通り
関西弁だし、はい、で私が北海道だから。
そうですよね、
うん、
めちゃめちゃ興味あるんですよ北に。
本当、
私東京に来たって仕事でちょろっとしか行ったことなくて、
うんうんうん、
行きたいんですよ。めっちゃ興味あって。聞かせてください。
あ、でもね、遊びに行くにはいいとこだと思うよ。
遊びに行くには
食べ物も美味しいし。
そう、食べ物も美味しいし、
ね、まあ、住むにもいいけど、
はい、
いいけど、まあ、若いうちは東京の方が楽しいんじゃない。
東京大好きなんですよ、
うん、
ちょっと ね
じゃあ今日は東京について話しますか。
そうですね、東京についてです今日は、
ね、え、でも15歳から一人でこっちに
出てきたの。そうなんですよ。
すごいね、はい、
中学卒業してすぐに、
親とか反対しなかった？
あ、全くないです。
え、マジで？
はい。
そうなんだ。
母親はなんかちょっと思ってたらしいですけど、
うん、
もうパパはまあね、やりたいことだったらみたいな、結構あ、行ってこいみたいな感じで。
理解がある親だね。え、もう歌手になるって言って出てきた感じなの。
そうですね。まあ、その代わりも全部自分で生活はやるっていう約束で来たんで。
うん、偉いね。
まあ、あ、いえいえ。
え、ずっとここに住んでるの？
それはここではないですけど、結構引っ越してます。
うんうんうん、
うん、そうですね、多分5軒目ぐらいです
かね。5軒目ぐらい、
うん、あ、ここ家で撮ってるんですけどね、これそ う, そ う, うちの家なんですよね
なんかさ、引っ越して東京に来てから怖い体験とかある、うん、一人暮らしして。
一人暮らし、あー、怖い体験なんだろう。あ、でもやっぱりお客さんが来ると怖いですね、急に。
予測なしで。あ、わかるわかる。
ピンポンはいいんですけど、どんどんは怖いですね。
え、それ借金とかなん
か。ないです、ないです。
でも、どんどんってなくない
？まだ借金の経験はまだないですね。なんか、あ、インターホンがなかった家で。
あ、そうなんだ。うんうんうん。
で、アパート、うん、でも、そんななんか、ボロいアパートとかではなかったはずなんですけど、まあ、インターホンがなくて、うんうん、その時にダンダンって来た時はちょっとやっぱ怖いですね。え、怖い。一応イルスじゃないですけど、うん、静かにこう覗きに行って、うん、知らなかったらまあさって戻るみたいな、怖いですよね、やっぱ一人だと。
私わざとどんどんピンポンだけど、前住んでた家がワンルームで本当玄関のすぐ近くで、でピンポンって来た時にわざとテレビとかを大きくして逆にシカトしちゃう。逆にこう大きくして聞こえてませんぐらいのふりして。
マジですか。え、でもおるっていうのアピールする感じになりますよね。
なんか最初からもう多分じゃ電気もついてるしテレビとの音とかも多分聞こえてると思うから、わざと大きくしてシカトするっていうか、なんか、そうするとなんか諦めて帰っていく。
あ、マジですか。
で大きくすると覗きに行きやすいじゃん、なんか音とかも聞こえないから。
確かに。
知らないと思ったらそのまま寝てるふりとかなんかしてれば。
あ、なるほど、
うん、でも静かにした、家にいるってバレてなければ静かにした方がいいと思う。
あ、私基本家だとあんまこうテレビもつけないし。
そうなの。
昼間も電気もつけないし。
何やってんの
何やってんだろう。
寝て
起きてはいるんですよね。ずっと起きてはいるんですけど、うん、なんかそういう感じなので、そうこそっと見に行って、うん、帰る感じで、たまにこう荷物だと、
うんうんうん、
またこう不在表で連絡するのがめんどくさいんですよね。
でも覗き穴とかではあるでしょ今も。
今この家はあります
よ。そうだよね、
はい、
前こう覗いたら知らない人がいて、まあ いやこの話長くなるからいいや。
あれ、
なんか超怖い話があって、
はい、
隣の人から家に帰ってきたら手紙が入ってて、で、開けてみるとなんか初めましてみたいな感じで、隣に住んでる何々ですって書いてあって、で、実はなんかこのまあ、ちょっと長くなるから短めで話すけど、なんか あなたの家を覗いている変な人がいたので、
ええ
そうそう、なのでもう忠告したくて手紙を書きました。で一度家の前で会った時とても感じのいい人だなと思ったんで、ただ忠告したくて書いたので、帰ってきたら僕の部屋のインターホンを押してください、それからこの番号に電話してください、非通知でも構いませんって書いてあって、
その人も怖いです、なんか
その人も怖くてなんか信用できなくて、もうとりあえず家の前で軽く震えてハーッと思ってで怖いからとりあえず近所に住んでる友達を呼んで、
うん、
で一緒にピンポンしに行ったら出ないんですよ。で
怖い、
でなんか手紙に僕は今日ずっと起きてますって書いてるくせに寝てたらしくで朝方8時ぐらいにピンポンって来て、
はい、
来てで覗いたら誰もいないと思ったら、まあ、いたんだけどその隣の人で話を聞いてると、なんだっけ3日ぐらい前になんか怪しい人がこうなんかあなたのベランダに入ろうとしてましたよみたいなことを言われて、いやもう怖いと思って、とりあえずその時は軽く信用しちゃったけど、なんか話を聞いてるとちょっとおかしいなってところがあって、なんかその見たなら普通その場で警察に連絡するはずじゃん、
うん、そうですよね、
で自分の家も隣なのになんかおかしいと思って、でとりあえずじゃあ警察怖いんで警察呼びますって話になったけど、あじゃあ僕が呼びますんで大丈夫です、家で待っててくださいって言われて、まあ、なんでだろうと思ったんだけど、警察が来てじゃあ気をつけていろいろ話して気をつけてくださいねって帰って言ったんだけど、後で思ったのは多分私が警察に連絡するとその一部始終手紙が入ってたことから全部始まると、
そうですよね、
その人が怪しいってなるから、その人が近所の家に入ろうとしてるのを見て隣の人と今話して一緒に連絡しましたって言うと多分話がちょっと変わるから、そういうことで自分で連絡したのかなと思って、でなんか知らないけど友達がおせっかいの友達がちょっとアドレス交換しちゃえばとか言って超おせっかいとか思って、
うんですよね、
そう、それで、まあ、ノリで、まあ、とりあえずこうなんかあじゃあ近所なんでお願いしますとか言
って、やだ、
なんか会った時聞けば頼りにすればいいじゃんみたいな話になって、いやすごい嫌なんだけどとか思いながらも、あじゃあとか言って交換して、そしたら毎日長いメールが来るようになって、なんかあったら醤油も貸しますんでとか言って、ちょっと絶対この人怪しいと思ってもう引っ越しました。
いや引っ越して正解ですね、
うん、めちゃめちゃ怖かったっていうか、ちょっとまあでも多分ただ自意識過剰かもしれないけど、ただちょっと仲良くなりたかっただけだけど大げさなことしちゃったって感じの、うん、なのかなと思って、
うん、いやでも怖いですね、
怖い、
いや近所とか嫌ですね、
ね、
うわそれ怖いな、
でもなんか話がおかしかった、なんかこうやって覗こうとしてたけど俺がカーテンを開けたら出てったとかってなんかおかしいじゃん、
おかしいですよね、
そのタイミングでなんで開けたんだろうとかいろいろ考えて、
怖い、そう、あの近所ネタは、
うん、
暴力は聞こえたことありますね、
DV、
あの前の家も、
うん、
2部屋あって料理してたんですよ、
うん、
料理が、まあ、玄関の前が台所じゃないですか大体、
うんうんうん、
料理してたら、うん、なんかうわーキャードンって聞こえて一回、
うん、
でえっと思ったら、うん、もう大喧嘩してて、もうそれがそのしばらく続いてたことがありましたね、
どうなったのその人たちは、
いやもうその後どうなったか分かんないですけど、うん、女の子の叫び声がリアルで、
うんうんうん、
あと鈍い音、
怖い、マジで
ありましたね、
な
んかすごい怖いネタになってますよ ね今、でもそういう事件結構でも私見てるかもしれないです
、そうなんだ、
近所でカップルがまあ、一緒にいて喧嘩してて、多分彼女が怒って出てって、うん、で彼氏追っかけてって、
うん、
で彼女多分彼女の家なんですよ、
うんうんうん、
で彼女が自分家帰ったら彼氏鍵かかってて入れなくて、
うんうん、
入れろよみたいな感じになってて、うん、でそれをベランダから入っちゃったんですよ、
うんうんうん、
あの開けろよって、
うんうん、
でもそれは、まあ、一応彼女も怒ってるから、
うんうん、
で一応結婚もしてないから他人なわけじゃないですか、うんうん、で警察呼ばれてその人連れてかれたみたいな、
かわいそう
ありましたね、で階段から落ちたり、落ちて一回怪我してる、怪我してて、でもまあ多分頑張ったんですよね、彼氏はその彼女が好きで、で結局連れてかれて、みたいな、
そうなんだ。
もう見たことあります。
え、この家じゃなく、
ここではないです。
別の家で、
はい、
そうなんだ。
怖かったですね、あれも。
怖いね。一人暮らしはね、
まあ、ちょっといろいろありますよ ね、 ね、
あ、うん、あと寝てたらドアのガチャガチャガチャガチャってあるじゃん、鍵かかってるのにガチャガチャガチャってされて夜中の3時ぐらいに、で、もう超怖くて何なんだろうと思って、別に諦めて帰ってったんだけど何か分かんなくて本当怖かった。
いや、怖くない？そういうのやめましょうね。
そういうの ね、 ね、やめてください。
多分聞いてる人はやってないでしょうけど、ね、まあ気をつけてください、皆さん。そっちですね、どっちかといえば、ね、そうそうそう。そうね、
え、ホームシックになったりしない？
あ、一回もないです。
ないんだ。
むしろ帰ってこいと言われて、うん、帰ってこない、帰らないぐらいちょっと親不孝者で、
マジで、
はい、逆に悪いなと思ってるんです
けど。あ、でもさ、 CD 出したら親喜んでなかった？
あー、なんかすごい、うん、なんか頑張ってますけどね、なんか周り
宣伝してくれてるんだ。
してくれてるみたいですね。
じゃあ実家にほとんど帰らない感じなの？あー、1年に1回ぐらいは帰った方がいいじゃないですか。
うーん、まあこれ聞いてたらね、ちょっと帰ります。帰ります。まあ、靴だけじゃなく帰ります。休みがやっぱなかなかこう取れなくて。
そうだよね。
帰ってますか？
1年に1回ぐらいは帰ってます
ね。偉いですね。
いや、そうだね。だけど実家にか離れてると意外と優しいんだけど、帰ると結構喧嘩になったりするんですよね。
あ、まあ、それしょうがないことありますけどね。
うん、そうだね。うん、
へえ、実家もいいですけどね。
そうですね。
なかなか。
ね、え、な、え、うん、大阪だっけ出身？大阪。
生まれ大阪なんです
よ。大阪で育ったのは？
中学が奈良で、
うん、
で九州もちょっと住んでて。
九州も住んでたの。どこが一番長いの？
大阪と奈良が同じぐらいですかね。まあほとんどでも関西です。
うん、え、名物って何？
うん
と、鹿せんべい。
鹿せんべいは鹿しか食べないかな。奈良だと奈良漬けとか、
うん、
なんだろう、どうしよう、ちょっと奈良なんもないみたいやん、これ出てこないの。奈良漬けと
鹿せんべい。
あ、鹿せんべい、鹿せんべい食べれないですけどね、人間は。まあ、鹿かな、じゃあ。
大仏は？
大仏は、まあ、そうですね。
食べ物じゃないか。
まあ、なら、まあ、いろいろありますよ。法隆寺とか。
そうだよね。
無理やりですけど。
私、一回も行ったことがないの。
いや、奈良は、でも、うん、ね、いいとこですよ。
ちょっと行きたい。まあ、
ね、うん、子だからね、言いますけど、いいとこですよ。いやでも結構やっぱ修学旅行で行ったことある人多いですけど。
そうだよね。私転勤族だったから。
あ、本当ですか？
そうで、転勤で、親の転勤で高1の時に千葉に来て、で千葉で高校時代を過ごして、でそれからまた親が転勤でまた北海道行ったんだけど、ちょうどその入れ違いで、こっちの人ってみんな修学旅行中学校で京都なら行くんだけど、北海道は高校なのね。だけど高校でこっち来ちゃったために行く機会を逃したの。
んでもそこまでして行きたいとこなのかな。
いや、ちょっと行ってみたいなと思って。
でもそれはね、まあ、歴史がたくさんあるので。
そうだね。
あ、転勤族なんですね。
そう、
うちもでもそうですよ。
そうなんだ。
うちも全部そんな感じですよ。
そうなんだ、
はい、
あ、だから結構いろんなとこ住んでたの。
いろんなとこ住んで、奈良も2カ所ですし。
え、人見知りとかしない？
します。こう見えてめっちゃします。
そんな感じしない。
喋りますけど、うん、最初ダメなんですよ。
あ、わかる。でも私もそうかも。
慣れれば平気くないですか？
うん、慣れると平気だけど、最初は、
ね、うん。
でも会わない人だとずっとなんかぎこちない感じかもしれない。うん。
次第にこうね、
う
ん、
こう、そうそう、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
そうか。そろそろ曲紹介のコーナーに入ります。
お願いします。
じゃあ今日の曲は、
今日の曲は1回目にちょっとお話をしましたバラードの曲で、まあ、自分で作詞作曲をした Wishing Eternity to Lover かけたいと思います。
お、
ではお願いします。
はい、どうぞ
どうぞ。
人を愛することはとても苦しいもので、yeah、 不安ばかりでいつもすごく怖かった。それでもあなたじゃなきゃダメで、ずっとそばにいてほしくて、だけどあなたが隣にいてくれる幸せで、あなたがいるからこんなささやかなことも幸せに思える。そしてその幸せが私の今に変わる。
前も言ったけど私この曲大好きなんだよね。
いやーめっちゃ嬉しいです。でも結構でも男の人にも結構受けはいいです。女の子にも結構これいいって言ってもらえるんですよね。歌詞が
いいよね。
歌詞がちょっとでも古いって言われますけどね。
そうなの、
考え方があ
でもあのだいぶ若い時に書いた。
あ、
だいぶ若い時
に、そうですね、18歳の時ぐらいに書いた歌詞ですね。でもなんか考え方がすごい昭和な感じらしいです。
あ、
歌詞がそうって言われますね。
あ、
なんか
どんな歌詞だっけ。
その内容的には、うん、なんか結構男の人を立てるじゃないですけど、なんか歩く時も男の人が私よりも、
うん、
一歩前みたいな、
あ、三歩下がってついていくみたいな感じの、
そうですそうです、そういう歌詞、内容的にもそういうのもありますし、
うん、
で実際そういうのが多くて、
うん、ちょっと昭和な感じ。
そうですね、そこがすごいちょっと昭和な感じって言われますね。今の子にはあんまりないねって言われたことがあって、あで、まあ、あと一番最後に、うん、なんか、まあ、毎日この人と一緒にいれるのを毎日願ってたら来年も一緒にいれるかなみたいな。
あ、いいね、
なんか
そうそうそう、そんな感じだった。
そこはこうなんか女の子が、まあいいなって言ってくれますね。
なんかね、可愛い、なんか恋愛中って感じの歌詞だよね。
まあそうだったんですかね、その当時は ね、 ねちょっと記憶に、うん、でも恋愛の歌詞ですね、あれは、ね、はい、
そっかそっか、うん、
はい、
ね、
あ、そういえば今日ちょっと写真撮ってないです ね、
ね、
ちょっとなんか
撮りたいよね、はい、てか今日さ、なんか歌詞が乙女チックだった
じゃん。
だからちょっと写真も乙女チックに撮ってみる。
それちょっと面白いです ね、 ね、ちょっとやりましょ う、
やろうよ。
ちょっとこれ今から載せるんで、ちょっと見てくださいね皆さん。ね、見どうすかこれ、
ね、
見えてます。
いいよね、いいよねバカっぽいけど、
ちょっとあえてね、これはもうちょっとバカっぽく乙女っぽくみたいなテーマでちょっとやってますけど、ね、どうすか。
てかこの小道具は何、
ね、小道具、ね、これちょっとたまたま思いついたんで出てきましたけど、これ、
ね、まあ、鬼塚さん家にこんな
ちょっと痛い子みたいですけどね。
かわいい、ね、
なんかバッグもちょっと痛い感じしますけどね、これもなんか
この中にトカゲがいるんじゃないかな、結構噂になってるんだけど。
違いますよ、コンポがあるだけですよ。まあそんな感じですか ね、 今日はちょっと最後にアホな感じをちょっとやっといて、
ね、
はい、
ね、まあ撮ってる人本人は一番楽しかった
けどね。楽しかったですけどね。どうでした。楽しんでもらえましたか。
じゃあ今日は
こんな感じで、
ね、2回目をお送りしましたが、
はい、また次3回目見てくださいね。
はい、じゃあね、
ではまた、
バイバイ、
バイバイ。